はい、ということで、日本の地方財閥三十家の音声の3回目なんですけれども、繰り返しですけど皆さん読みましたでしょうか。これすごくいい本だなと思うので、ぜひ読んでほしいなと思います。正直ですね、これが、教養以外の面で参考になる人がいるか、いう人生に直接ダイレクトに聞いてくるかっていうと、みんながみんなではないと思うんですけども、私的には、収穫がいくつかあって、まず自分のおじいちゃんがですね、なぜあれほどいろいろこだわってたのかっていうのを理解できましたね。やっぱおじいちゃんが生きてた時代にもこうやって財閥を作ってた一族があったんだっていうのを多分耳に入ってたのか知ってたんでしょうね。だからやっぱいろいろ言ってました。だから、後におじいちゃんも撤回してたんですけども、私は結構中学生ぐらいまでは結婚してたくさん子供を持つことが大事だってすごく言ってたんですよね。で、そう言ってるおじいちゃんも8人兄弟だし、古い人はそうなんだろうなみたいに思ってたわけですよ。ちなみにおじいちゃんは、亡くなる2年くらい前、もう私が大学院もそろそろ卒業、就職も決まりましたっていう時には、もうなんかね、結婚なんかしなくていいんだとかってそう言ってましたね。80過ぎて大正生まれの人が価値観を変えるっていうのは何があったのか、今ちょっとわからないですけどね、聞かないうちに亡くなってしまったんで。はい、で、おじいちゃんがそういうこと言ってたわけですよ。たくさん子供を産めみたいな言ってたわけですよ。で、私と、妹なんで、うちの母は子供が2人いるわけですよね。それでも少ないみたいな感じですごい言ってました。で、それは何でかと思ったらですね、この財閥の話見てると、時代がね、時代っていうのもあるんですけども、お子さんがとにかく亡くなってますよね。すごくもうたくさんもう富がもうバンバン増えていって、で、子供が何人も生まれているのにもかかわらず、父親よりも息子が先に全員死んでしまうみたいな話がちらほら出てきますよね。ちらほら。で、もう急いで孫に継がせたりとか、あと婿養子を取ったみたいな話もなんかありますよね。だから、その子供を持つっていうことが、その一族の繁栄を担保する非常に大事な側面だったっていうのが、これだけ財閥の話を見るとよくわかりますよね。あと、息子が生まれた場合って、やっぱ息子を継がせるじゃないですか。その時に息子がある程度できた、ちゃんとある程度その事業できたっていう家が残ってますよね、やっぱね。多分1代で終わっちゃった家もいっぱいあると思うんですよ。次に継がれた方がちょっと相応の力をお持ちじゃない場合とかはね、多分そうなったと思うんですよね。だから、この本に載ってるのが財閥30家で、すでに、大きい財閥で15代財閥についても書かれているわけですね。で、後書きの方に筆者が本書に載せなかった財閥、他の地方財閥についても何十個か書いてるわけですよ。ということは、財閥という名前がつくものについては多分100個ぐらいあるんですよね。多分ちょっと間違ってるかもしれないですけど、おおよそ100個あると。でもそれはさっきも言った通り、しえっとうん次の世代に、財閥が申し送り完了できた家だけなんですよね、ここに載ってたりするのは。で、私がここから私の勝手な憶測なんですけども、1代で終わっちゃったところも含めると、もっとたくさんの人が財閥というものを起こしたんじゃないかなと思ったんですよ。そうすると、なんか日本人すげえなと思ったんですよね。なんか、他の国もこういうことやってんのかもしれないですけど、人ってこうやってたんだなって、そう考えると子供をたくさん持つということがどれだけ大事なことなのかっていうのがすごく分かりました。だから、ちょっと繰り返しちゃいますけども、おじいちゃんはやっぱ大正前だから頭固いなとか思ってたんですけども、やっぱこういうのを見てたし、おじいちゃん自身も8人兄弟がいて、病死、戦死含めると半分になっちゃったのかな、うちのおじいちゃんも兄弟が。から、そのやっぱね、子供をたくさん産まないとっていうのもあったんだなって、すごくこの本を読みながらおじいちゃんの主張を思い出して、なんかすごく納得いたしました。という感じで、私が一つこの本を見て思ったのが、皆さんのおじいちゃん世代、おばあちゃん世代と 潜在意識で対話する、ベースの資料になるんじゃないかなってすごく思いました。この音声を聞いてる人で、いや、すいません、うち実家財閥なんでって方もいらっしゃるかもしれないけども、まあ、ほとんどの人はそうじゃない状況でこの音声を聞いた時に、でもこういう人たちが日々新聞を賑わせてる中で、私たちのおじいちゃんおばあちゃん世代は生きてきたわけなんで、この背景情報を入れると潜在意識の中で、もうすでに亡くなってると思いますけども、ほとんどの人がね、ほとんどの人おじいちゃんおばあちゃん亡くなってると思いますけども、そういう亡くなっちゃってるじいちゃんばあちゃんと、潜在意識で対話をすることができると思いました。私自身はこの本を読んでそこが一番響きました。おじいちゃんが言ってた、まあ、おばあちゃんも言ってたことで、あ、考え古いな、それ考え古いな、今そんなないのになって、全部こう流してたことを流さなくて済んで、なんかおじいちゃんと今やっと会話ができてるような気持ちになりまして、ちょっと心が温かくなりました。そんな感じをおすすめします。以上です。